次に3番中野勝正議員。3番中野議員。
はい、それでは、私の質問をさせていただきます。町民一人当たりの所得控除に向けてということで質問させていただきます。平成29年度当庁は当初予算一般会計及び特別会計合計で53億円の財政運営計画が立てられて運営している。その中で、自主財源は2割弱、そして7割強は依存財源で、成り立っているというわけでございます。当庁としては自主財源をいかに増やせるか、町長先頭に総動員で取り組んでいるわけですが、国からの地方交付税、国庫払い出し金、県からは県払い出し金等の、依存財源に、左右されているのが現実であります。新潟県の財政見通しは健全収入が伸び悩むため、さらに厳しくなると、報道をされています。その中で前の知事の時は名目 3% 台としていた経済成長率を今の知事さんは今後5年間平均 1.9% とし、税収を低く見積もると報道されている。町長は国や県にはしっかりと話されていると思いますが、当庁の税収収入が伸び悩めばおのずと今町が行っている政策が厳しくなると考えられる。私は町民一人当たりの所得を上げられれば税収も増になり、小さくてもきらりと光る町づくりが進められると思います。そこで、御殿の中で1点ずつ町長の所見を伺う。町民所得に向けて、特に女性の雇用対策支援の考えにはついてでありますが、県統計課の資料によりますと、当庁の1人当たりの町民所得は平成24年度は215万7千円、25年度は224万8千円、26年度は225万4千円。この私が、見た数字で言えば、町民の皆さん大変頑張っているなというふうに感じているところであります。今後のことを考えると、当然厳しくなると私は思っております。その中で高利化率は当庁県内ワースト3位か4位だと思いますし、さらに残念ながら企業も、少ないこともまたこれも事実です。町長が町民に話されているというか、議会も私どもも聞くわけですが、当庁は企業誘致は難しいから宅地開発を推し進め、若い世代から住んでいただき、町外の企業に勤めていただきたいと思うと話されているのを町長述べられているし、また私も聞かれたときには町長はそのような考えているというような話しております。私は宅地造成をし、若い世代の皆さんから住んでいただくことは大賛成ですし、町内外の企業に勤めていただきたいと私は思っております。そこで昨年私ども出前議会をやったときに企業誘致の話を出たわけですよ。そのときに町長の考えを述べました。その中で、出た意見としましては男性は家族のため、通勤時間が遠くたって頑張れると思うが、女性の皆さんは特に家庭を持っている女性の皆さん、町内に就職先があればありがたいし、そういうのは考えていられるでしょうかねというようなお話を聞きました。振り返れば過去当庁においてもたくさんの女性が働いていた企業がありました。そこで町としてそういう企業をアプローチしてみる考えはあるかどうか、またそういう中で支援を考えられるかどうか、町長に の所見を伺います。
町長、
女性の雇用対策支援の考え方ということでございますが、まあ、かつてですね、農村工業導入促進法に基づきまして大門市内にですね給与予知をしました。その時中川前統理さんがですね、進出をいただきまして、女性の方100人近くでしたかな、雇用して本当に、まあ、期待をしておったんですが、まあ、その後の経済状況によりましてですね、前統理さんは撤退をされたということですね、またちょっと違った給与が入っておられるわけでございますが、まあ、今中野議員さんのおっしゃるように、まあ、私たちは町民の所得をまず上げるということはですね第一義でございますが、まあ、女性に限ってですねそういう休業誘致をするかといいますとなかなかですね今ちょっと難しいなと私は考えているんですよ。ただし諦めるんじゃなくてね、もうあらゆるそのですね情報収集をしながらですね、まあ、そういう企業の、まあ、進出があるとならば町としても対応していきたい、まあそういうその時代もあったわけですから、さらにあれは何ですか、宝石工場があったですね、お湯根さん、あ、お湯根さんね、あれもいい宿場だったですね。今はなかなか企業としても長岡でしっかりとやっておられるんですがね、まあ、あの方も徹底をされたということで本当に残念なんですが、まあ、そういう企業、変わる企業はですね進出いただければありがたいなと思うんですが、さてですね振り返ってですね、それで女性の皆さんの働く場所がないかというとですね、例えば福祉関係ね、介護関係とか、まあ、需要あるんですね、雇用関係、ね、求人関係あるんですが、なかなかですねお答えが出ないね、まあ、そういう関係もある。だただ企業誘致をしてですね、そういうそのいわゆるその雇用とですね、その辺に対する待遇がマッチすればいいんですが、マッチしないとですね、なかなかですね、人員確保もできないというようなこともございますので、まあ、女性の各位 の働く場所の確保、これは大事なことですよね、やっぱりこれからね。これからやっぱり女性の皆さんの働く場所があることによって、まあ、いわゆる子どもさんも産んでもらいね、子育ても、またあるいは家庭のいろんな意味にもプラスになるわけですから、まあ、そういう点については町としてもですね全力を挙げて、まあ、希望はないわけじゃないですので、また一つ選択をしていきたいと思いますが、まあ、ただですね、まあ、私申し上げていますように、まあ、実際具体的にこれからどう動くか分かりませんがね、名護北インターのね、あこれ28歳北の工業団地が増設されますから、あこれ15分できるんですよね、町内にできるのと同じんですよ。そういうところにですねどういう企業が出てくるか参りませんが、そういう企業と結託し、やるその十分ね、あれをしながら、まあ、女性の働く場所のそういうものについて、これは単なる企業と働く人のただじゃなくて、行政としてもやっぱりそういう改造しなきゃいけないと思うんです。それはハローワークはございますよ。ございますよ。私が申し上げるように、やっぱりこれが行政もね、積極的に行政との町とつの姿勢でそこに今働く女性なりそういう人の場所を確保するためには、町だってねそこにその企業にね、まあそうしながらもうお願いをしたりさ雇用してもらって、そういう関係です。だから出雲崎だけに雇用する企業を誘致するというのはなかなか現状からしまして難しいと思いますが、まあ、諦めず頑張ってまいりますからね、まあ、そういうその今状況、新しい状況を巻いてまいりますので、まあ、そういう点も視野に入れましてね、もう前向きに一つ進めてまいりたいなというふうに思っておるわけでございますが、まあ、いずれにいたしましても町民各位からねやっぱりある程度のですね、一定数字を確保していただいて、やっぱり生活のね安定と、そしてまた意欲をいただく燃やしてもらうということは、これは町としても大事なことですから、まあ、十分苦してまいりたいと思います。
3番中野議員。
はい、その中でですね、出前議会にも話が出たんですけども、やっぱり女性の皆さんはやっぱねうちからまあやっぱ町うちで働いて町のそのどうですかね支援をいただきながらこうやって、そしてまあうち帰ると、まあ、子どもさんがこういるという中でしていますので、町のほうはいろいろ子育てとかいろいろこうやっていた中で女性から頑張ってもらうという政策もやっているので、掛け声というのがよく町民の人言うんですけど、やるということがなくって がざーっとこう流されてきていて、だんだん企業もいなくなっているというようなことがこう聞かれるんですよ。そうすると、あ、ここでですね、もうその行政を挙げて、まあ、昔みたいな、まあ、大きな金融誘致なんて、これは、まあ、私の考えると難しいのは確か難しいですよ。そのだけでも、まあ、例えば20人とか30人というような企業の中の女性が働けるような場所、うん、いうようなのを、まあ、いろいろ来るの待っていたって絶対来ませんって、うん、来ていただくには町としても税遇面、またあの人員面、いろんな面で応援するから、ぜひ、人柄もいいから、ね、特に女性は人柄いいからどんどん出雲駅いいねというようなアピールの仕方も私は大事だというふうに、まあ、思うんですよ。その辺が今こう町民の人も言うけども、私もその辺の町の力入れようがですね、いまいちかなというふうに思うんですが、その辺は町長どのように認識されていますか。
町長、
確かに、女性の皆さんにすればですね、家庭から近いところでですね働いて、そしてですね育児なり、あるいはですね家庭のいろんな仕事についてのやっぱり進めたいという気持ちは十分わかるわけですが、まあ、再度ですね、希望に応えるその努力をしていかなければならないわけですが、今中野議員さんがおっしゃるようにですね、打てば響くように、ただ企業誘致いろんなところに行ってですね、ぜひその中で女性の働く場所を一つお願いしたい、まあこれも大事ですがね、まあ、なかなか厳しい面もあろうかと思う、まあ、ただし努力はしなきゃなりますよ。だから私は今はあれでしょうかね、この私の近辺もそうですし、大体若い皆さんでうちにいる方はおりませんね。ほとんど働いていられますね。もう例外はありますが、ほとんどある程度 の中年からね、こうかけて、まあ、お年寄りの皆さんが別ですよ、ある程度働ける可能性のある人はほとんどうちにおられませんわね。ほとんど働いておられます。その働く場所を今の場所よりもさらに近くにということは希望として分かりますが、おおむね働く場所の確保はできているんじゃないかなと思っているんですが、そこにおけるですね、さらなる、まあ、働きやすい、ね、環境のいいところでやりたいということは十分分かるわけですが、まあ、最善を尽くしたいと思いますが、まあ、今ここでね、即そういう企業に、まあ、してもですね、なかなか企業も今やっぱりなかなか厳しいですからね、まあ、そういう関係からね、やっぱり町といたしましても、まあ、町の力ではできないところは、これやっぱり町独自で全てものを処そうとしたって、これからダメなんです。さっき観光問題で申し上げましたね、やっぱ広域的な中における、まあ、全体のね、町全体の底力を図っていかなければならないということですので、まあ、私が言う北インターチェンジはここに28ヘクタールの工業団地ができる、どういうのが出てくるか分かりませんよ。でもあそこは上分で行くんですよ。町で勤めているような条件と同じんですよ。長岡から帰って通うより近いんですよ。そういう関係で、まあ、条件が整えばですね、ご要望にお答えできるんじゃないかなと思うわけでございますので、その気を注視しながら、またこの現実にどういう形でどう進むか注目しながらまた進めてまいりたいというふうには思っています。
3番中野議員。
はい、まあ、これ以上町にお願いしてもなかなか難しいというような認識ですので、さらなるまたいろいろ要請としてですね、考えていただけるようにまた知恵を絞っていただきたいというふうに私は思います。2点目の農林水産省の今一層の進入する考えはないかについてでございますが、これも平成28年度のですね、一般会計決算書を見ますとですね、町では農林水産省庫において、まあ、たくさんの補助金、まあ、大体約4000万ぐらいこう出してね、これに関わる皆さんから頑張っていただいておる。私もね、町もこれに関係する皆さんも頑張っているなというふうに私は思っています。その中で、まあ、内訳みたいなのがこうあるわけでありますが、その中で農業委員会費が2事業で8万円、農業振興費で16事業でね、1404万円、畜産業3事業で40万円、農地費2つの事業で20万円、それから 改善センター管理費1事業で9万円、林業費密の事業で652万円、それから生産業振興費4事業で307万円、それから商工業振興費2つ事業で620万円、それから観光費5事業で、まあ、900万円の補助金、これが合わせると大体、4000万ぐらいにこうなるわけでございます。その中でね、限られた予算で最大の効果を上げているのは、取り組んでいることは、私も理解しておりますし、分かりますが、その中でね、国ではイザナギ景気を、まあ、超える勢いで景気が良くなっているというような報道をされているし、実際、政府の方もそんなようなことを話しておりますがね、私はまあ地方、特にまだ厳しい、特に厳しいというふうにまあ思っているわけですよ。まあ、その中で当庁もやっぱ厳しいというふうに私も理解しているいますよ。そこでですね、今一層支援していただくには、私はやはりこう課の中で、まあ、研修していただきながら、その中でまたいろいろうんうんばっかではなく、まあ、しびる込みというんですかね、そういうのをしていただきながら、さらにまたね、今一層の支援をしていただくたいと思うんですが、町長の所見はいかがでしょうか。
町長、
まあ、農林水産業振興に関わる町の姿勢を問われているわけでございますが、今中野議員さんがね、4000万程度の補助金を出している、まあ、その補助金は補助金ですよ。どうもね、やっぱり農林水産業に対する町の基本的な考え方を申し上げていきたい。例えばね、今回の補正でそうでしょ、ね、国の補正で2億何千万のいわゆる基盤整備や通算貫通 基盤整備事業費を2億何千万補正していただきましたよ。国の補正をいただいたんですよ。でも先般ね、私は会議で皆さんも聞いておられたんですが、あの石川農林部長とね、そして、山口農林振興局の部長がおられました。で、私に言われたんですよ。長さん、写真図の気持ちは頑張っていただけますねっていうのはね、補正が来たんですよ。今までは町はその補正に対して 10% の補助金を出した、あの負担があったんですよ。ただしこの回の補正は 2.5% 上積みされたんですよ。そう、各地区はもう金がかかるから全部緊張しちゃったね。その時私はね、本当に返上したのは私の町に受けますと受けたんですよ。それを言われたんですよ。町はしかしすごいね、その間に今厳しい予算、どうも次のね、いわゆるその予算の中で町が要望したんで、いつの間にか優先しますよとはっきりおっしゃる。それは町の姿勢ですよ。いいですかね。予想金がかかること緊張するんです。私たち違う、課長に受けなさい、ね、費用対効果、せっかく通したものがね、何でもビーだビーだと厳しいんですよ、持ち帰りの中で、ね、だから私はいいよ、2.5% の補助金の金なんかいいんだ、徹底的にやろうというので2分何でも取ったんで、もらったんですよ。そういう姿勢を評価してもらいたい、ね、補助金がいくらだとそうじゃないんです。町のこの基本的な姿勢を議会の皆さんからもご理解と、本当に感謝しなきゃいけないね。そういうことで基本的なところに入らないと、単に目先の、ね、補助金がどうだ、そんなもんじゃないんですよ。町として本当に審議書をかけてるんですよ。その件をご理解いただきたい。
3番、中野議員。
はい、今町長頑張ってられるというふうなお話、私も同感だと思いますよ。その中で、まあそうすると29年度当初予算、まあ、34億何がし、ここで補正が大体組まれましてですね、補正が合計で4億何がし補正組まれた、これは本当にね、私は高く評価するべきだと思いますよ。これ関連した中で、町が財政の基盤の中でやっていることは間違いなく町民皆さん、企業の皆さんで還元していることは間違いありません。これは私は評価するわけですが、その中で私は今言っているのは、この補助金っていう中が 100% じゃないわけですよ。補助金を出しながら一般の方がこうやっていた中で、これで事業として膨らました中でやっていると、そうすると さらに町が大きくなる、頑張っていただくには、このセンサーしながら、蚊で絞り込みをしながら、いいのにはもっと頑張ってやってくれよと、もっと町が応援するよと、これは何もやってねえのはちょっとは厳しいんじゃないのというようなニュアンスの中で、今度やっていただかないと厳しくなるのではないかなというようなことで、町長の考え方がどうなのか、初心はどうなのかなということでお聞きしたわけですが、どうでしょうか。
町長、
まあ、補助金の内容等についてはですね、まあ、安易にですね、まあ、今まで補助金出した中で出してそれやってくれと、まあ、確かにこれはですね、いろいろな意味で、まあ、これは十分指導しなければならない問題だと思うんですが、さりとってね、無駄な補助金は出さないつもりですわね。やっぱりその補助金がですね、いわゆるその例えば職員がですね150円に効果を上げるような、そういう対応をしているわけです。単に補助金を出すからやってくれというんじゃなくてですね、それはやっぱり各種団体なりそういう皆さんのご要望もあるわけですから、それに沿ってその内容を精査しながら、そのことがですね、各種団体のいわゆるその大きなですね活力になり、また伊豆の町産業のですね底支えとなるというものに対する期待をしながら、一つ頑張ってくださいということで申し上げている。それをね、精査する必要はあるでしょう。まあ、そういう中で、今後もですね、まあ、おっしゃるように財政もだから厳しくなる、まあ、無駄なですね、単なるですね、無駄な投資をするなって、これは当然なんですよね。だからそういう中におけるですね、まあ、単に私たちもね、各産業団体に対する紹介からの農協も新規もそうです、必ずそのものがその前に帰ってくるという可能性があるんですよね。今一次産業というのは厳しいんですよね。こういう厳しい中におけるやっぱり行政としてもしっかりと将来性をね考えながら、ある程度行政の姿勢をですね相手側に伝えるということが大事なんですよね。そしてあんた方も要望に応えますよ、応える以上は頑張ってくださいという意味を込めて、皆さんが頑張ってもらってね、単に補助金出してはないですよ。その辺は皆さんだって理解していただくから気がついたね。そういう意味で我々は安易にですね、ただただ団体に補助金出すんじゃなくて、そのものが必要性があると思うことによってですね、出しているということを、まあ、ご理解いただいて、また皆さんの方でいろいろご指摘いただければ、しっかりとですね、精査しながら対応していきたいと思いますので、またよろしくお願いします。
3番、中野議員。
趣旨が分かりまして、その中で、今2番目の中で、今一層の支援する考えはあるかということに対して、町長はダメだとか、いいとか、のを聞きたいわけですけど、いかがでしょうか。
町長、
はい、まあ、農林業、いろんな意味で大きな変化が生じてまいりますので、やっぱりその時代の変化に応じた中におけるですね、それぞれの業界の皆さんの要望なり、その意欲をですねかきたてるようなものについて、今こうだからこれで終わりだってなくてですね、そこにおける、まあ、あんたのご質問いただいたように、まあ、先ほどから申し上げているように、安易にただ平に補助金をばらまくんじゃなくて、集中と選択ということで、必要なものについてはしっかりとでね、もうバックアップしている。そのことによって、そのものがですね、まあ、相乗効果を表すというようなお金の使い方をしていかないとね、これからやっぱり大変なんですよ。だから徹底的にね、底入れするときは底入れをしなければならない。そのことが補助金以上の大きなプラスになり、そのことが町の財政になり、いわゆるその個人所得にもつながるということになると思いますので、その件はしっかりと、まあ、皆さんのご指導いただきながら選別をしながらやっていきたいと思っています。
3番、中野議員。はい、
3番目の中で、町の税収を増やす対策、それから町の歳出を抑える考えについて、町長どのように考えているかということですが、私は税収を増やす対策においてはですね、国や県から協力いただき、いろんな支援をいただき、まあ、やっているわけですよ。その中で、福祉の考え方に例えれば、一人当たりの所得を上げてですね、町として、まあ、所得が上がった方からは、まあ、それなりの税収をもらう。今、現状を見るとですね、まあ、どういうんですかね、 は所得が上がらなくてもですね、国の政策の中で、町と町もですね、まあ、右習いで、まあ、税金をまあもらっているわけですよ。で、私は、まあ自分の考え方ですけども、まあ、無理してですね、まあ、町の今税収徴税4億何がしだけども、まあ、それをキープするためにさ、そのためのもらうのは税収を上げるよう無理して上げるようなことは、避けていただきたいというようなことで、そうすると思ってね、町民の皆さん の暮らしがまた、まあ、低下しちゃうまくないなということで、町長の所見を伺うと、その他に先ほど言いました、町の歳出を抑える考えについては、きめ細かくですね、効果を上げるには、やはりその使い道の中で、検証してみて、べきだと私は思うんですが、その合わせて2つを、町長の所見をいかがですかということでお願いします。
町長。
ちょっと質問の内容についてはですが、税収をこれ以上上げて町民が困るというようなご発言ですが、町はですね、固定資産税の相当、町税の相当ですね、適正なるですね、固定資産税もそうですが、最低限を活用しているわけですし、町税等々についてもですね、まあ、税率については、まあ、町が極端にですね、高いとか、そういうことはないわけですので、私はやっぱり、税収はやっぱり町民の皆さんからね、町税やるその個人所得にしても法人税にしてもどんどんと上げてもらって、そして税収が上がるようにやってもらいたい。ただしそれに対して過大な税収負荷をかけているわけじゃないですから、やっぱり税収はどんどん上がるような方策を中野議員さんもおっしゃってるわけですから、私たちもそれには対応していかなきゃならない。ただし過去他と違ったような高い税率をかける、そういうことはもう全くないわけですから、まあ、税収が上がることは即町民の所得が上がり、法人所得も上がってくるということでございますので、また固定資産もですね、まあ、住宅を建った売った住宅を建ったね、土地を買った建ったということによるいわゆる固定資産も上がってくるわけですので、まあ、そういう面についてもですね、まあ、適正に対処していきたいと思うし、例えばですね、今国土調査をやってますがね、まあ、それによってですね、若干の変動出てくるわけですがね、まあ、だからそういうことについてはやっぱりその現状実情にあったところの税収はお金をいただくとね、国土調査をやった面積なりいろいろ面で変動が出てくればそれに対して対応する、まあ、あくまでも法律に従って徴税なりそういうことをやるわけですから、負荷をするわけですから、その辺はご理解いただいております。さらに出資の面についてもね、今町もですね、今日はですね、まあ議員さんからはおられますが、町もですよね、確かに財政利益率は、まあ、0.255 というね、非常に低い数字で県下でも低いわけですが、まあ、経常収支比率はそれでも 8.5 です、85か、85ですから、県下平均89ですからね、経常収支比率は下がっておるんですよ、ね、財政利益率は下がってますが、実質公債比率は 8.5 とかね、あるいは将来負担比率は出るとかね、というのは町の財政は今健全だと私は思っています。ただし、実質財源は少ないですよ。だから、実質財源は少ないのはこれはやむを得ないですよ。これは国のやっぱり制度としてね、商工補税で均衡があるんでね、町村のあるいは市の子は当然なんですね。これからも所得税、消費税の問題も地方に手厚くという今、政府方針出してるんですがね、そういう意味で、地方をやっぱりある程度活性化させないと、国自体の国力がなくなってくるんですよ。だから国はやっぱり方針でやるんです。私それだっては受けなきゃいけない。それに甘んじてるんだよね。そういうものに対するさらに努力をするというのは必要なんですよね。ただし町もですね、おっしゃるように、まあ、所得についても、まあ、徴税あるいはそういう固定資産でも上がることが期待されるわけですし、支出についてもですね、不要不急のものはできるだけカットしながらより効率的なね、まあ効果のある投資をしていかなきゃなというふうに思ってますので、その件はまたご理解いただきたいと思います。
3番中野議員。
はい、これも町民の見方とかすればですね、まあ、取られるのは、ゆとりがあって取られればいいけど、ゆとりがなくても紙が濃いば真面目だからみんな払いますよ。だからその辺ののがまた、まあ、優遇措置は当然当地もやってますし、まあ、どこのどこも優遇措置はやっているわけは分かるんですけども、まあ、その中で、まあ、困った方がいられたら、まあ、その辺のいろんな面で配慮していただければいいかなと私は思います。じゃあ、4点目に入ります。ですね、町長として町の企業経営者等に、給料を上げていただくように、お願いしてみる考えはあるか。これは国の方のトップが国の方の、ね、トップが経済連の大企業に、まあ、そんなことを、まあ、言ってテレビ新聞等で報じていますけども、まあ、町長も、まあ、出雲崎町のトップですので、まあ、その中でですね、そういう考えが芽生えればここにも経営者は何人かいられますが、分かったというようになればですね、また働いている方もまた元気が出ますけども、そういうふうなのは町長の所見はどんがでしょうか。
町長。
くしくも今日はですね、2018年の労使交渉、春闘労使交渉の回答の山場と、今日はね、どういう回答が出てまいりますか、ね、これは大手企業、あるいはですね、どういう回答を出してくるのか、ね、私は、まあ、大体、まあ、アップするだろう、立ちアッパー幅はどうなるか、今日あたり回答が出るわけですね。さて、我が町においてね、私はやっぱり企業に対してあんた方もう少し労務者の金を上げなさいということはちょっと言い難い。ただし私は皆さんにもはっきり言ってるんですよ、ね、町が発注する事業、ね、私はもう企業にね、例えば言われたことがあるんですよね。いやあんたでいいの、ちょっと雪が降らんとかね、あるいはまたね、いわゆる受給者が出ていいの、私はそういうことを考えてないね、私は出雲崎町がね、発注する事業なり、あるいは物を買うにしてもですね、適正価格で適正な、いわゆる受給費でやってください。そうしてレジを生んでもらうから仕事する以上儲かるぐらいのですよ。そうでしょ。そのために私は仕事してもらう。そのレジはできたらね、働く人にも還元してやってください。町はもう無理でそういうことはしませんからね、もう徹底的に企業系努力をして町もそれだけの対応していますので、町の出す、ね、お金に対してはしっかりとあなた方を受け取っていただいて、しっかりと仕事をしてもらって利潤を上げて働く人に還元してくださいと私は言ってるんです。それ以上ね、企業を待ってあんたは、ね、もう少しね、金を上げてくださいってことは私は今ちょっとね、私の立場では言い難い。それ経営としての、いわゆる企業としてね、もう切ったはったでやるんだったら別ですよ、行政は別ですよね。そういう意味で私はね、今は皆さん悪心苦労するのは頑張ってるんですから、その中でやって、おい、あんた方、おい、ちょっと、おい、もっと給料上げてくれんで、ちょっと私はね、企業周りはできないということだけは申し上げない。ただし、そういう一つの、その上の基礎的な問題について、町はしっかりと対応していることをお伝えしたい。
3番、中野議員。
はい、まあ、町長言うのは十分分かりますよ。その中でですね、町長も企業といえば役場職員も一応企業というふうにの認識した場合ですね、まあ、職員にもね、今こう、まあ、少ないというふうな認識のある方も いられるんじゃないかと思いますが、まあ、その辺も職員の給料上がるとおのずと町の方もまた上がるようなこう考え方ができるんですよ。私が若い時勤めた時はね、給料はですね、町、それから、農協、その3番目が酪農、この3つが大体、町が100、農協が90、酪農が80と、で例えば100にした場合ですね、こうランクがあったんですよ。そうするとね、町の職員の方がこう上がると、まあ、この近辺 その右斜めでちょっとまた上がってくれるんですよ。そういうのがあったもんで、まあまあ財政的にも厳しい部分がありますが、
まあ、職員からまた頑張っていただくにはね、そういうふうなのも考えてみる価値はあるのではないかなというふうに私は思います。じゃあ5点目に入らせていただきます。29年度の県内企業は高齢化、後継者などの影響でですね、休廃業解散がね、過去最高と新聞報道されている。それについても、まあ、出雲崎も同じことが言われると思いますが、まあ、町長はどのように考えていられますか。お聞きします。
5番目です。
町長、
今中野議員さんのご質問はですね、これはもう出雲岳だけではなくて、もう毎日の報道の中でですね、伝えられていますね、全国的に。これは、ね、出雲岳町だけではないです。特にその減少が激しいのは確かにこの町、出雲岳町かなというふうにまあ考えているわけでございますが、サイトってですね、まあ、やっぱり私は行政としてもできるだけですね、後継者を育っていただいて後継を作って本当に継承してもらいたいというのは事実なんですが、まあ、しかし残念ながらあれでしょうかね、企業そういうところを見ますとですね、跡取りを育てるんじゃなくて跡取りをどんどん出してるんですよね。そうしてさて後を継ぐ人がないと、それじゃもうどうにもなりなんですよね。その経営をしている人の考え方がね、この経営をさらに継承して、ね、ずっともう生涯続けて、ね、継承したいという気持ちがあればいいんですが、もうとっとと跡取りをなくしてね、どっか脱しちゃってね、それで跡取りはね、跡取りはねって言われても、町としては大変なんですよね。だから私は経営者自体がね、もう少ししっかりと、ね、経営者自体の考え方を変えてもらわなきゃいけない。ね、それにやっぱり経営者としても企業としても利益を生まなければならない。そういう観点からね、私はやっぱり商店街についてはなかなか厳しい面もありますよね。まあ本当に私は商店街は厳しいと思うんですよ。でもやっぱり何としても頑張ってもらいたい。まあ場合によっては町がね、そういう一つの購買をいろんな意味で町だって人出なければならない場合も出てくるかもわかりませんよ。ね、でもできたらやっぱり私はね、本当にその店なり企業の方々が後継者を育ってね、しっかりとまあ一つ伝承してもらうというような形を作ってもらえばいいなというふうには思っているわけでございますが、これはまあ単に町だけではなくてね、国自体もそうです、県自体もそうですので、まあそういう面についてもこれからの商工業の皆さんとよく話をしながらですね、まあ、一つまたご努力いただくようにお願いをし、なおかつまた行政としてもできる限りのことはしてまいりたいというふうに今考えています。
3番中野議員。
はい、今町長の方で商工業 の経営者 の皆さんからといろいろ話をして、まあ、頑張っているような政策を、まあ、やりたいというお話をお聞きしました。その中でやはり私も思うんですけど、今駅前、地区だってもう生き残っている方本当少ないんですよ。でそれで今さっき町長が言われたように、じゃあもうあとは後継者がいねえよと、あとはここで閉めるんだよと、そうするとまあ駅前通りが全部まあガランと しちゃうわけですよ。でそのは当然わかりますが、その中でやっぱ私思うんですけど、行政の皆さんからのこの力の中でだけではできませんから、その経営者の方の考え方もあるだろうし、それをまた、国の制度、また県の制度、いろんな制度がある中でこういう考え方もあるよというようなことがそのできるような政策みたいなのが町としても考えてみる必要があるのではないかなと思いますが、その辺の考え方はいかがでしょうか。
町長。
実は先般ですね、ある大臣さんの方からあれが参りました。その中でですね、今国においてもですね、小規模事業者の皆さんの国による創業者向けの補助金や整備金管の融資制度、小池社団法人新潟創生、産業機構によるですね、補助金などの活用も検討し、 後継者候補が事業を継承したいと思うような経営状態を確保していただくように勉強していただきたいと思うし、またその法律ができたときにですね、行政としてもまあそれに対して積極的に一つ協力してもらいたい、そういうですね文書が来たんですよ。それでそれ使ったかな、その文書あるか、どこにね、あったか、いやいやいや、今国会で政府与党は平成30年度からですね、税制改正において市町村の判断により中小企業の新規設備投資にかかる固定資産税を3年間増することができるという措置が盛り込まれました。この制度に対象すべく国会で今税制改正法が成立後、町は速やかに条例を制定し中小企業の設備投資を促進して、地域経済の活性化に協力してもらいたいというですね、無事したんですよ。その市町村の対応がで、ね、非常にバツバツなんですよね。いやーそんなすぐ条例制定、私は課長からこれもう即ね法律を制定されたら即条例化しなさいと、町として積極的にやりなさいと指示したんですよね。ある大臣はこういう今こういうことを聞きますが市町村はどう対応ですか、もう各市町村ではまあ対応はね非常に厳しいらしいんですよ。もう私は即もう条例は制定されたら、あ法律は通ったら即やりとね、こうやって町としても積極的に一つ優遇制度をやりなさいということを指示してるんですよ。まあ、そういう意味でね、町はまあやる面でやっぱり対応していきたいというふうには思ってますので、まあ一つなんとかね、後継者なんのものに町として応えられるもの、あなた国の制度も出てまいりますから、町としてはもう全力を挙げて応援していきたいと思ってます。
3番、中野議員。
はい、今の町長の答弁の中で、まあ、頑張ってやっているというようなことでありますので、引き続いてですね、この30年も頑張っていただき、で、まあ、町民が喜ぶようなことをやりながらまたですね、この一人当たりの、まあ、所得が上がらんと何もできませんよ、騒がんないしできませんから、この上げるように、向けて、まあ、町を上げてですね、まあ、職員総動員でね頑張っていただけるようにお願いして、私の質問を終わります。